一節から五節。さあ、主の言われることを聞け。立ち上がって山々に訴え、丘々にあなたの声を聞かせよ。山々よ、聞け、主の訴えよ。地の変わることのないもといよ。主はその民を訴え、イスラエルと討論される。私の民よ、私はあなたに何をしたか、どのようにしてあなたを煩わせたか、私に答えよ。私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを買い戻し、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送った。私の民を思い起こせ。モアブの王バラクが何を企んだか、ベオルの子バラムが彼に何と答えたか、シティムからギルガルまでに何があったか、それは主の正しい御業を知るためであった。御言葉は以上であります。また御箇所に戻って、ここから御言葉から聞いていきたいと思っていますけれども、五章の後半ではですね、やがて来る苦難、特にアッシリアやバビロニアなどの外国によって、イスラエルがユダが攻められる、そういう警告がされていました。主の恐ろしい裁きが行われる。ただし主の憐れみによって残されるものも存在する。主に立ち返るものが必ずいる、そういう希望が語られてきました。6章はちょっと大きく話が変わってまいります。雰囲気が変わります。そして特に6章8節はよく知られている箇所でもありまして、好きだと思って心に留めておられる方も多いのではないかなというふうにも思います。そこに向けてこの6章から特に御言葉から共に聞いていきたいと思っています。1節2節もう一度目を向けますけれども、さあ主の言われることを聞け。立ち上がって山々に訴え、丘々にあなたの声を聞かせよ。山々よ、聞け、主の訴えよ。地の変わることのないもといよ。主はその民を訴え、イスラエルと討論される。場面が大きく変わりまして、ここでは本当にこう、裁判のような場面ですね。法廷を想像するのが良いのではないかと思います。立場はいろいろとあるとは思うんですけれども、まずは神である主ご自身が原告とでも言いましょうか、訴えを起こしているわけですね。そして山々と丘ですね、山や丘が、ここでは証人、陪審員、そういう立場で呼び出されています。では誰が訴えられているのか、主は誰と争っているのか。一節ではまだそれが誰かわからないんですね。あなたとしか言われていない。あなたの声を聞かせよ、訴えてみようと言われている。誰のことを言っているのか、一節を読んでいる段階では、私たちここで誰が主と争っているのかなとちょっとこう想像するわけですね。神に聞き従わなかった人々、外国のことではないかと、最初もしかすると想像するかもしれません。ところがですね、2節の最後に来て、主はその民を訴え、イスラエルと討論されるとあります。ここに来て、この裁判において、法廷において立っているのがイスラエルであるということが分かるわけですね。主とイスラエルが立っている、そういう場面であることがこう分かってきます。 で、ただこの裁判はですね、ちょっとこう変わった裁判です。訴えを起こしている、まあ、原告が主であると同時に、まあ、はっきりとは描かれていませんけれども、最終的な裁判官も主であるわけですね。で、山や丘が証人として呼び出されている。このまあ山や丘、まあ、そして変わることのない元い地ですね、それらがこう証人として呼び出されるということは、まあ、ちょっとこう不思議なことのように思います。ただでも聖書の中にはまあしばしば出てくることですね。こう誓いや裁きのような重要な場面で山や、まあ、地ですね、変化しない確かなもの、まあ、そのようなものを表すものとして山や丘、地が呼び出されてくる、まあ、そしてその前で誓ったり裁きを受けたりするわけですね。まあ、考えてみますと、イスラエルの罪、イスラエルがこれまで何を行ってきたか、それは山や丘の前に隠れてはいなかったということですね。実際にイスラエルはこの地の上に生きてきた、地の上に営みを続けてきた。彼らの営み行いは、まあ、山や丘の前に、白日の前に明らかにされているわけです。隠しようがないということですね。まあ、しかも偶像礼拝などが行われたのは、まあ、しばしば高い山の上でありました。まあ、そういう意味でも地の前に、山の前にイスラエルは、まあ、何の言い逃れもできないわけですね。自分の行いを認めなくてはならない。ただですね、この裁判さらに不思議なところもありまして、まあ、そういう山や丘が証人として呼び出されているということも変わっていますけれども、まあ、さらに変わったところが私はあると思います。それは、まあ、裁判というふうに言うと、普通はですね、罪や悪が厳しく追及される場面ですね。ですから被告の立場に立っているのはイスラエルなわけですから、まあ、イスラエルが厳しく問われることになる、まあ、そういうふうにこう想像するわけですね。お前の悪事は、罪や不正はこれだと突きつけられる、言い逃れができないような、まあ、山や丘が呼び出されている中で、あなたがしてきた罪はこれでしょうと突きつけられる、それが裁判だと思うわけですね。まあ、そういう裁判を私たち想定します。ところがですね、ここで描かれている状況は、まあ、そうではないわけですね。3節を見るとこうありますね。私の民よ、私はあなたに何をしたか、どのようにしてあなたを煩わせたか、私に答えよ。まあ、裁判のような場面、法廷のような場面ですけれども、主はここでイスラエルに対して、まあ、まず私の民よと語りかけている。まあ、これは5節でももう一度繰り返されます。私の民よ、まあ、ここからも裁判といっても、被告が一方的に何か責められている、問い詰められている、そういう場面ではないわけですね。主は相変わらずイスラエルに、私の民よと呼びかけてくださる。もうお前なんか私の民ではない、そういうことではないわけですね。相変わらず私の民として親しく語りかけてくださっている。そしてさらに3節の中で、この、まあ、一番、まあ、問題といいますか、話題にされていることは何かというとですね、まあ、イスラエルが何をしたかとかどうであるかではなくて、私が何をしたかなんですね。主が何をしたか、私はあなたに何をしたか。 どのようにしてあなたを煩わせたか、私に答えよ。こういうふうに主は問いかけてくださるわけですね。まあ、つまり主がしたこと、主がイスラエルに対して何をしてきたのか、何か問題があったのか、私に何か不正があったか、それが問われている、問いかけられているわけですね。具体的には4節5節が続いています。4節ですけれども、私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを買い戻し、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送った。まあ、ここではかなり昔のことですけれども、出エジプトの救いの御業を思い起こしています。まあ、それを振り返っているわけですね。まあ、過去のこととはいえ、これはイスラエルにとって動かされることのない事実ですね。まあ、しかも今のイスラエルの土台でもある出来事です。エジプトから救われてきたということですね。なぜ今イスラエルはあのパレスチナの地に住んでいるのでしょうか。彼らは初めからあそこにいたでしょうか。そうではないですね。エジプトで奴隷状態であった民を主が救い出してくださった、奴隷の家から買い戻してくださった、それだけでなく民を導く主のしもべ、モーセやアロンやミリアムを送り使わしてきた。まあ、そうやってイスラエルをエジプトから導き出してくださった。まあ、それだけでなく主は確かに彼らを約束の地の中に入れてくださった。だからこそ今イスラエルはその地に、パレスチナの湿地に住むことができている。まあ、単なる過去の出来事ではないわけですね。今の自分たちを作り上げている、今の自分たちの土台である重要な過去の出来事です。主ご自身がイスラエルを救い導き出してくださった。だからこそ彼らは今こうしてこの地にいるわけです。それを思い起こすように訴えかけているわけですね。まあ、さらに5節、主の言葉は続きます。私の民を思い起こせ、モアブの王バラクが何を企んだか、ベオルの子バラムが彼に何と答えたか、シティムからギルガルまでに何があったか、それは主の正しい御業を知るためであった。このモアブの王バラクというのは、あの民数記の22章に出てくるモアブの王のことですね。まあ、詳しく読むことはできませんけれども、まあ開ける方、民数記22章を開いていただくと、まあ、モアブの王のことが、まあ、そこに描かれていますね。まあ民数記22章、旧約聖書の271ページですけれども、3節を見ますと、モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。それでモアブはイスラエル人に恐怖を抱いた。少し飛ばしますけれども5節ですね。あ、4節の後半から、チポルの子バラクは当時モアブの王であった。そこで彼は同族の国にあるユーフラテス河畔のペトルにいるベオルの子バラムを招こうとして使者を使わして言わせた。今ここに一つの民がエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれれば多分私は彼らを撃ってこの地から追い出すことができようと。まあちょっと後続けますけれど、まあ、そういうことで、まあ、モアブの王バラクは イスラエルをまあ呪うようにとこう企むわけですね。で、まあ、バラムに、まあ、それをこう頼もうとするわけです。しかし、まあ、結果的にまあ何が起きていくかというとですね、主はイスラエルを守ってくださって、結局ですね、そのバラクを通してイスラエルを祝福させるのです。まあ、バラムがイスラエルを呪おうとしても結局イスラエルを祝福してしまう、祝福する言葉を語る、まあ、それを、まあ、繰り返すわけですね。まあ、そのようにして民を守ってくださる。まあ、そしてその後もイスラエルの民はいろいろと放浪するわけですけれども、最終的にイスラエルの民は結局約束通りヨルダン川を越えて約束の地に入っていきます。で、この、まあ、バラクがいた時のこと、まあ、乗ろうとした時イスラエルがどのあたりにいたかというと、まあ、それがシティムではないかと言われています。まあ、その後もずっとこう、まあ、シティムというところを、まあ、イスラエルはうろうろしていて、最終的にはヨルダン川を越えてギルガルへとこう入っていくわけですね。で、それがこの、まあ、ミカ書の方に戻りまして、シティムからギルガルまでに何があったかというのはそのことなんですね。まあ、その後、何があったかを、まあ、ここでは詳しくは述べていませんけれども、まあ、そして多くの試練や困難があったわけですね。まあ、でも彼らは確かにヨルダン川を越えて約束の地に入っていった、まあ、入っていったわけですね。最終的にはまあそれを指しているのだと思います。いろいろな、まあ、妨げや試練、まあ、そして民の中でも不信の罪を犯して離れていく者もいたわけですね。でも最終的にはイスラエルはギルガルへと入っていった。まあ、結局アラノでの放浪は40年近くになるわけですね。多くの時間を、まあ、ある意味浪費してしまう。でもイスラエルは約束通り約束の地に入ることができた。まあ、そういうイスラエルのアラノでの放浪ということを、まあ、思い起こすときに、まあ、それは単純に良い経験だったとは言えないと思うんですね。40年もうろうろせずにもっと早く入れたらなんと良かったことだろうか。まあ、そうすれば脱落する民もそんなには多くなかったのではないか。そしてもっと早く入れたらその方がもっと幸せであったのではないか。まあ、確かにそういうふうにも思えるかもしれません。でもよく考えてみると、よく振り返っていくと、この御箇所の最後の言葉、それは主の正しい御業を知るためであった、こうも言えるのではないでしょうか。確かに多くの試練や困難があった、まあ、それがなければもっと良かったのに、そういうふうにも思えるかもしれない。でも主は確かにイスラエルをギルガルまで約束の地へと導き入れてくださった。そしてその過程の中で試練や困難はあったけれども、結局主の約束が確かであった、そのことを民は経験してきたわけですね。主の正しい御業を教えられてきた、それを改めて思い起こすようにとここでは促されているわけですね。まあ、このように丁寧に考えていきますと、まあ、案外ですね、イスラエルよ、お前は一体何をやってきたのか、あなたがしてきたことは何か、一つ一つ思い起こせ、そういうふうに厳しく追及されるよりも、私が何をしてきたのか考えてごらんなさいと、私はあなたに何か不正をしてきたでしょうか、あなたをどういうふうに取り扱ってきたか深く思い起こしなさいと、そう問われる方が私たちにとって まあ、ある意味効果があると言いますか、本当に自分自身のことを振り返っていくことになるのではないでしょうか。この方がより多くのことを問われるのではないでしょうか。主がしてくださったこと、主の御業を私たちは思い起こし感謝することができる。それと同時に、そのような主に対して私たちは一体どう歩んできただろうか、どう答えてきただろうか、ふさわしい感謝をしてきただろうか、いや主に思いを止め目を止めてきただろうか、それがまた問われるのではないでしょうか。今日は私は特にこの主の問いかけということに目を向けたい、これを特に大切にしたいと思います。私たちもですね、まさしくこのイスラエルの民と同じように、ある時主を知らされ、教会に導かれ、救いを知らされ、この救いの恵みに預かってきたわけです。神がどのようなお方であるのか、罪が何であるのかもかつては知らなかった。でもそれを分かるようにされて、エジプトという奴隷ではなくて罪と死の支配から救われてきたわけですね。キリストの十字架の贖いによって救われ解放されてきた。新しい命に、キリストにある新しい希望に生きるようにと導かれてきたわけです。御言葉も教えられ、御言葉に従って生きることを教えられ、導かれてきた。私たちの前にモーセやアロンのような人たちが使わされてきた。そのことによって私たちは約束の地に、主の祝福に預かるように導かれてきたのではないでしょうか。そういう、まあ、主のお取り扱いを、主の恵みを私たちはちゃんと覚えているでしょうか、思い起こしているでしょうか。私はあなたに何をしたか、どのようにしてあなたを煩わせたか、私に答えよ。この問いに、まあ、まずはしっかりと向き合っていきたい、この主の問いかけに聞いていきたいと思います。それはつまりは、私たち一人一人が自分自身の人生において主が何をしてくださったか、神は何をしてこられたか、それを問いかけ深く思い巡らすということですね。もしかすると私たちはすぐにですね、全てが恵みだった、そういうふうに感謝することができないかもしれません。いや、あのことは今でもなかった方がいいと思っている、あんなことがあるなんて一体何の意味があるのかまだわからない、そういうことがあるかもしれません。でもですね、今考えていることが全てではないと思うんですね。それさえも変わっていく、いや変えられていくことではないでしょうか。私の民を思い起こせ、この主の問いを聞きながら、主が一体何をしてこられたのか、どのように私に関わってくださったか、それを深く考えていくとき、私たちは変えられていくのです。主の姿に目が開かれていきます。ちょっと考えただけではわからないかもしれない、今日明日何か変わるわけではないかもしれない、でも私の民を思い起こせ、そう主は問いかけてくださる。本当に主が何をして来られたのか、そのことに向き合っていくときに、私たち必ずや変えられていくはずです。そしてその先に5節の最後の言葉、それは主 主の正しい御業を知るためであった、この言葉があるわけですね。すぐにこういう結論にはいかないかもしれません。いや、むしろそれが普通だとも私は思います。だからこそ主はわざわざ私たちに語りかけ、問いかけてくださるわけですね。私の民を思い起こせ、初めから結論が出ているわけではないわけですね。そして私たちは何かちゃんと考えずに、あまり深く思い巡らさずに結論を出してしまうことが非常に多いように思います。ある場合は、いや、どうせ神様が全部正しいんでしょ、どうせ人間は罪人なんでしょ、どうせ私は主に対して忠実じゃなかったですよ、だからどうせ私が悪いんでしょ、そういうふうに何か深く考えずに決めつけてしまう。逆もあり得ると思います。いや、私は悪くない、私は悪くないのに、神様私の人生に何にもしてくれなかった、いいことなんか何一つなかった、苦しいことや困ったことしかない、神は一体何をしているのだ、いや、何にもしていない、そういうふうにすぐに結論を出してしまって、本当の意味でですね、神が、主が何をしてこられたのか、自分自身に問いかけたり思い起こそうとしない、そういうことがあるのではないでしょうか。慌ただしい現代において、特にそういう傾向があるように思います。神が何をしてくださったのか、そもそも深く考える時間がなかなかない、人生についてしっかりと考える時間がない、もちろんそういう面は大いにあると思います。で、私は時間だけの問題ではないと思います。この深く考える、問いかけられるということは案外辛いことだと思うんですね。そして非常に難しいことであると思います。それよりも私たちは何かさっさと結論を出したい、自分が悪かった、自分が罪人だから、だからダメなんだ、だからさっさと悔い改めて早くこの問題を解決したい、あるいは逆にもう神の方が悪いんだ、だからどうしようもないんだ、そうやって何か早く結論を出そうとする、そういうことが多いように思います。でもこの箇所で主はあえてイスラエルに何度も問いかけてくださっている。私があなたに何をしたか、何をしてきたか、それを思い起こせ、それをしっかりと考えなさいと、そう呼びかけておられるわけです。よし、じゃあ振り返った、神様確かに良いことをしてくださった、だから早く次に進もうではなくて、まずはゆっくりとですね、この問いかけに耳を傾ける、本当に主が私の人生に何をしておられるのか、何をしてくださっているのか、それを深く考え思い巡らすというところに、まずはとどまりたいと思います。自分自身にまずは問いかけましょう。自分の人生において神は一体何をしてこられたか、私たちはどこから救われてきたのか、どのように主は私たちを導いておられるのか、まずはそのことに目を留め深く考えていきたい。そしてその先に何か新しいものがある、変えられていくことがあるということを覚えておきたいと思います。まずはこの主の問いかけに向き合っていく、そういう私たちでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。 父なる神様、今日も御言葉を通して語りかけ、問いかけてくださっていることを覚えて感謝をいたします。本当に私たちはあなたの前に出て問われるということから何か逃げてしまったり、何か簡単な結論を出そうとしてしまうことが多いように思います。それゆえに本当の主の姿を知ることができなかったり、逆に自分自身のこともよくわからないということが非常に多いように思います。神様、あなたはそういう私たちに熱心に問いかけてくださる方です。私の民よ、私はあなたに何をしたか、どのようにしてあなたを煩わせたか、私に答えよ。そのようにあえて聞いてくださる方です。どうぞこの問いかけに本当に私たちが真実に向き合っていくことができるように導いていてください。この問いに本当に向き合う中で、あなたに向き合う中で、私たちがふさわしく変えられていくことができるように、あなたの前に真実な感謝や悔い改めを持つことができるように、どうか導いてください。御言葉を感謝して主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。